ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
はい、皆様、まだ雨が降ってる、これが更新される時も雨が降ってるんじゃないでしょうか。今はやっぱ、相当な雨の状態の、ガンプラジオの収録でございます。よまえさんの方はどうですか？
まあ、降りは降りましたけど、まあ、やばいほどのことはないですかね。
なるほど。はい。それでは、自分が、年を取ったなと思った時は、はい、公衆トイレに行って、
はい、
ズボンのファスナーを、
はい、
若い時よりも早く下ろすようになった時、バカンの虎です。
どういうこと？
だからあのね、あの公衆トイレに入って、
はい、
ね、あのなんだ、おしっこをするところに行く前に、
はい、
ついてからファスナーを下ろすべきじゃないですか。
はい。なのに、
それちょっと、
これはちょっと、
そう、三歩先前ぐらいで下ろすみたいな。
ああ、なるほどね。
なんかね、俺これ、年取ってからだな、まずいとか思って、誰も見えてないんですけどね。なんか、それを感じました、バカの虎でございます。それと、
そうですね、私が年食ったら、もう、ね、やっぱ死ぬ話になって申し訳ないんですけど、やっぱ、寝起きにトイレ行きたくなるとか、やたらトイレなくなったなとかいうのを感じた時ですかね。よまよいです。
はい。それは僕も一緒です。よまよさんはファスナー下ろしますか？
下ろしてからおしっこしますよ。
いや、それそうそう。そうか。早く下ろさないか。
あんまり意識してないですかね。
街の人だな。なるほどですね。
まあ、選手もない話で。
そうですね。いやいや、今日まあ、前回が榊原社長会だったじゃないですか。
はい。
で、まずね、最初にちょっと、雰囲気というか流れちょっと話しときたいんですけど、VIC カラーっていうのを僕が、はい、使ってるよでいいよっていうのを言ってたじゃないですか。
ビッグカラーね。
ビッグカラーです。
はいはい。
VIC と書いてビッグと読むってね。
はい。
このビッグカラーの会社の陳さんっていう、
はい、
まあ中国系の方なんですけど、
はい、
その方が多分次回出てくれるんじゃないかなということで、
はい、
今頑張ってます。はい。
ゲスト出演ということですか？
そうですね。すごいでしょう。ね。なんかね、なんか最初であれですけど、なんかちょっと、ビッグカラーについて要望とかあれば、またもらえるといいなと。
ね、質問ご意見などね、ございましたらね、
うん。そうなんですよ。というのをちょっと最初に忘れないように。
はい、今のうちに。
はい、ちょっと言わせてください。
はい。
うん。でさ、僕は、よまよいさんの、
はい、
トークがやっぱ、なんか、なんかもう一声欲しいところで終わったのが、
はあ、
今回のサバラジオの方針だったんですよ。
はあ、なんか言いましたっけ私。
それは、あれですよ、新刊ですよ。
うん、
あの、フィンランドサガのですね。
あの名作。
名作。
ええ。
いやね、うまくまとめらせてらしたですよね。全体が三部作だっていうこととかね。
あ、そうですね。
ね。
ね、
で、最初が、はい、まあ、トルフィンっていう主人公がいますよね。
はい。
うん。その子の、なんかな、恨みを晴らす。
というね。
パート。ね、血で血を払うって感じだ
まあ、そうですよね。もう手が飛ぶ、首が飛ぶですから。
うん。それで、第2部が、奴隷編。
はい。
ね。トルフィンは、バーサーカーだったのが、
うん。
それがガラッと、変わるっていうね。
そういう、それぞれ、それぞれ根本に それに至る体験がある、経験があるっていうところなんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。だから、その表現が、全然、ね、僕ら読者には、あ、僕も大好きなんですけど、僕ら読者には、すんなり胸に落ちるっていうか、腹に落ちるように描かれてあるんだよね。
それはしゃあないよなってなりますからね。
うん、そうそう。で、いちいちその経験、作者すごいんだよね。
うん、それをドラマにして何回にもわたって語れるっていうのがすごいと
思うんですね。うん、そうそうそうそうそう。ほんとそうですよね。いやね、アニメ化もされてるんですよ。で、僕全部見てるんですけど。
シーズン2まででしたかね。
はい、そうなんです。で、これがだから、奴隷編までなんですよね、はい。
奴隷編まででシーズン2。
でした、です。だからね、うん、味付けが薄いんですよ。
なるほど。シーズン2で奴隷編の入り口まで、出口まで
出口までです。
出口まで行っちゃうんですか
行っちゃう行っちゃう。
すげえ。
うん。で、やっぱ薄口になるわけですよ。
まあ、なりと
る。あ、でもね、別に、アニメアニメで、それ単体で見ても楽しめると思いますよ。
まあ、構成はちゃんと書いてあるんでしょうね、そういう。
うん、そうだと。そうだ。でも見比べてないけど、うん、うん、そうだと思います。だから僕は漫画、ナウシカも、フィンランドサガも漫画が最高って思ってますけどね。で、第3部が今展開中なんですよね。
開拓ですね。
うん、そう。開拓するってやつですね。あれがフィンランドっていうのが、
はい。
新大陸の、あれは、名前は主人公がつけたってことなの？
まあ、そう、だから、フィンランドという伝説の地がある。
伝説の地なんだよ。伝説の言葉があって、
じゃあ、ここフィンランドってなったっていうことや思
うんだよね。そう。
よかった、ごめ
ん。で、そこで開拓していくんだよね。食い詰め者たちがね。
まあ、食い詰め者というか、
うん、
まあ、トルフェンの理想に乗ろうじゃないかっていう。
ああ、もちろん夢も希望もある人たちが、うん、でも割と退路を立って、でも、退路を立つとは言っても、自爆じゃなくて、ちゃんと計算はしてね、できるだけの知恵は使って、っていうことをやって、その植民地じゃなくて、ごめんごめん、植民地ってや
るもんです。まあまあまあまあ、毎日毎日やるもんです。開拓地というかね。
開拓地での、暮らしと、そして何より、不戦の戦わないっていうね、姿、戦いばかりをしか知らない人々がね、
うん、
それを選ばなければいけないっていうことをね、
うん、
考えてるっていう話なんだよね。
戦って当たり前っていうか、戦は楽しいものっていう価値観の人たちがほとんどの中で。
そうそうそうなんだよね。楽しいものなんだよね。うん。うん、だから男は、男と子供は奴隷にして、あ、女は襲ってね、
うん、
まあ奴隷にもするけどさ。
もちろんもちろん。
もうその第一部から描かれてるその、なんだ、戦争経済っていうかさ。
そうですね。
ねえ。まあ、ほんと、その、なんだろうな、襲って、奪って、暮らすっていう、
うん、
その構造は第一部にも第二部にもこれでもかって描かれるわけだ
よね。そうですね。
で、第三部でそこから飛躍をしようとするんだよね。
うん、そういうとこ、そういう世界からの同じことをしないで、うん、っていうことですよね。
そうだよね。とにかくまあ最新刊28巻でした
っけ？ 28 ですね。
ねえ。が、つい先日出て、僕と山根さん多分同じぐらいに買って、読んでるわけ
です、ね。出た！買ったですからね。
うん。出た買った、
えー。
もうずっと前から、半年、あ、2ヶ月ぐらい前から予約してね。まだか、まだか、つって。いやでも28巻もすごい良かったですね。
いいですね。この、うん、また冒頭のクヌートのね、この行いがまたすごいんですよね。
そう、だから、それまでの積み重ねの中で、クヌートの変化とか、
クヌートもすごいやつやからな、あれも。
成長とか、とにかく何回も変化してるんだけど、
うん、
今回の変化も相当さらっと描かれてるけど、でかいよね。
うん、
やっぱ
逆に言ったら、当時の常識としては、これして当たり前っていうレベルの話ですからね。
ですね。いや、とにかく、登場人物の数々の決断、
うんうん、
と変化、成長と一応言いますが、
うん、
変化、
うん、
が本当にシャープに描かれてるんだよね。
うん、まあなんせ役割が明快なんですね、
うん。やっぱ作者がさ、計算して配置してるんだろうね。
そうですよね。だからその、なんせメインテーマはその、奴隷も戦争もない国を、不戦で 実現できるのかっていう。
そうだね。
それに対して、いや、そんな無理だっていう人がおり、やりたいけど、実際難しいやろっていう人もおり、正反対にする人もおりっていう役割をそれぞれ配置した上で話を進めるっていうのが明快に描かれてるとは思う。
そうなんだよね。でも前提としては、あまねく世界の人々は奴隷と戦争が当たり前と思ってる世界の人たちなんだよね。でもその中にいろいろな思いを持ってる人物が配置されてるんだよね。
うん、
すごいね。
エストラごとにならないように人員が配置されてるっていうのは思いますよね。
そうね。しかも今回の巻とかもすごい新しいよね。
うん、
今の、なんつうの、例えば、アメリカではコロンブスは、もう偉人ではないっていうかな、
うん
うん。先日コロンブスを偉人みたいに見えるように扱ったアーティストが叩かれてましたけどね。うん、それからあと、本当に数十人、数百人の人が偉大な文明をぶっ壊していったのは、
うん、
例えばコロナみたいな、
うん、
病原菌が、
うん、
あの、未知の病原菌に、例えば、チフスとか、チフスじゃないか、あれね。
ペストですね。
ペストね。ペストで、ね、人々が死んでいくっていう。それなのに、ヨーロッパとかから来た人間は、全然傷つかないと。
そ
したら、
抗体があって。
だったら、支配できちゃうし、うん、っていう、なんか最近の、そういう、もう普通になってきた捉えとかがもうちゃんと、もう最初から描くつもりで配置されてるんだよね。
う
ん、
きっとそうなんでしょうね、
うん。いやー、やっぱ、フィンランドサガは、ほんとしょうもない、語彙が足らないと思うけど、おすすめなんだよね。
私が、今一番おもろいと思ってる漫画、フィンランドサガと天国地獄大魔教ですから。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、
あー天国地獄大魔教はまだ、
まだまだ、
2巻までしか読んでないからな。
うん、まだまだこの先に楽しみが横たわってると思ったら羨ましい限りですな。
なるほど、なるほど。まあ僕はヴィンランドサガと、あとはダイヤモンドの鉱材っていうのが僕は割と好きな漫画ですね。少年漫画ですけどね、これはね。
これ知りませんでした。
うん、ああ、そうなんだ。うん、あのね、割と賞いっぱい取ってる、漫画の棚に行ったら、最初に見えるところに置いてあるタイプの漫画なんですけどね。
お
う。うん。すごい、大谷翔平が、子供の時にもうすでに出来上がってるようなキャラがいて、
その、野球なんですね。
そうそう。その人子が、周りに、なんだろう、まあ、迷惑をかける、もあるし、だからその子は素直な真面目ないい子なんだけど、あまりにも突出してるから、周りを傷つけるっていう話なんだね。
なるほどね。
うん、まあちょっと今までの野球漫画とはあれが違うんだよね。方向性がね。まあでもドカベンと同じで、猛練習をして上手くなるっていうのは省略されてるんだよね。うん、もう最初から上手い描かれ方してて、だから傷つくやつがいっぱいいるっていう話なんだよね。うん、まあでも、おすすめはヴィンランドサガです
、はい。あと普通の軽音部も面白いです。
あ、そうだね。それもおすすめされてたね。まだ。う
ん、まだ2巻しかないんで余裕で読みますね、
うん。追いつきますね。
余裕ですね。
普通の軽音部か。
ぜひ学校舞台ですからね。あら、ね。ぜひともくっ、虎さんには言っていただきたいですね、
うん。そうだね。全くその通りだね。うん、いやー、まあでも、ヴィンランドサガ話、ピンとくるリスナーの皆さんぜひ、これヴィンランドサガ話しません？
いやいや、なんならプラネテス話でも OK ですか、ね、
あ、プラネテスでもいいですよ、ね。うん。作者はプラネテスの方ですよね。
ね。
うん。はい、ぜひ。
さよならジュピターが最高ですね。
それ、ちょっと今思い出せないよ。あれプラネテスの中
で。プラネテスのセリフで。さよならジュピターじゃなくて最高に笑いましたね。
ああ、それは、そうか、さよならジュピターのことを思い出しちゃうわけですね。まあ、それは毒系があれ、俺覚えてないや、でもそのセリフ。ちょっと。
一番印象的なセリフとさえ言える。
ああ、いや、俺、最初の発売されてすぐ買って読んで感心して、そのまま本棚に入ってるや。
うん。
うん、そっか。うん、いや、あれです、いいですね。 なるほどね。で、今日あれもしてきたんですよ。
は
い、
なんでか。
仕入れ。
お。
うん。あのね、今日買ったのは、カイザー・キーファーと、ロケットモデルズですね。
はい、
うん。それが作りますよ。そして、何よりまだ開封もしてないんですが、
はい。
2001年、アスペース・オデッセイ、スペース・ステーション、オービタル・プラットフォーム、V5 かな
?5 ですね。
うん。の、メビウスモデルのキットですね。
はい、おー、電話って出ましたか。
これがね、
はい、でかいでしょうね。
そう、箱はまあ、大きいは大きいんですけど、
はい、
静岡で見た、
はい、
スペースステーションの直径がないわけですよね。つまり箱の中に、で、すごい重いんですわ。多分ね、円筒形の、なんつうの?ステーションの外郭が、
はい、
なんか一体成形とかじゃなくて。
まあ、4分の1ぐらいなんじゃないですか。
まあ、そうそうそう、それを組み合わせるんだと思うんですよ。で、僕ね、僕の同じサークルの六次郎くんはこれをね、電飾で仕上げるだろうと言われていて。
多分、ドッキングポートの中のモニターまで作ってくれるんじゃないんですか。
ああ、そうだね。
ねえ。
うん、で僕はそれはしないのでちょっとまだ開封もしなくて、あれまた皆さんにはご報告しますけど、うん、とっても大変なキットじゃないかなと思ってます。まあランナー状態は静岡で見てたんで、
うんうん
うんうん、あんまり泣きわめいたりはしないと思いますけど
ちなみにパッケージの外寸はどのぐらいなんですか。
外寸ですか。
はい、
これちょっと待って。じゃあ俺、これ何センチ?これ、簡単、10、20、30、40、50センチ。50センチ、20、30、40センチ、50センチ、25センチぐらい?
サイコロや。
2600分の1ですよね。
ああ。つける意味があるんかないかよ、わかりません。
どうなんだろうね、これね。やっぱ、2001年宇宙の旅、はい、オリオン号がね、
はいはい、
ドッキングするところ、
はい、
あれ曲なんだっけ、スケ
美しきアウトナウか、は
い、そうか、それに、なんかね、乗って、
はい、
ね、地球からオリオン号っていうシャトルが、
はい、
向かっていってね、
はい、
ドッキングするシークエンスが、
はい、
2001年宇宙の旅っていうので、
はい、
映画の中で描かれてる。まあ、ごめん、今聞いてる人はほとんどわかりますよね。
え、見てますよね。
これね、どう?もう本当なんだろう。すごい。例えば、見つけた号なんだっけ?ディスカバリー号だ。ディスカバリー号さ、
何だそれ。
撮影でさ、
はい、
艦首から艦尾までさ、
はい、
全部さ、
はい、
ヒントがあってさ、
ね
え、それが宇宙空間しずしず進んでいくのが、
はい、
なんかこう僕中学生の時にテレビで見たんだけど、
私もです。
センスオブワンダーって思ったんだけどさ、だからその宇宙ステーションも、
はい、
もう全体的にピントが合っててさ、
うん、
ねえ、白くてさ、
影がパキッと入ってね、
そう。あの感じで塗らなきゃと思ってんだよね。
うん、
影がパキッと入るような、できんわって思ってるけどね。
まあ、せめてあれですよ、回転しながら、美しく青木となんか流れるようにしてもらったら。
ああ、それは6時6に任せます。
それで、オリオン号が、シャフトをつけてもらったりとか、シューッと入っていくようにしてもらったら。
ああ、そうだね。
一緒に回転しながら。
オリオン号ほんと小さいんだよね、でもこれね。
吹けば飛ぶようなサイズらしい。
そうそうそうそうそうそう。今年の静岡の展示ではオリオン号が脱落して、飾り台のところにポロンって置いてゴミが出てたらオリオン号だったんだよね。あれは。
バリカン、
うん。いやー、ほんとなんかこう、もう2001年宇宙の旅のラストシーンもね、
はい、
よくわかんなかったけどさ。
わからん。
ね。いやー、でも、まあ、スターチャイルドって言えばいいんですかね。
うん。
進化するんでしょうね。
いやね、一応、コラクの原作も読んで、まあまあ、分かったつもりになってますけど。
そう、お互い様です。はい。
あの、
その一方でね、この映画は、1970年ですか。68年か。
ああ、68
年。スピ着陸よりも前にできた映画ですよね、確かね、これ。
そうだね。うん。
この時点で描かれた映画で木星生まれて人類の進化っていうでっかい話じゃないですか。
その通り。
で、アドアストラって見ました？
あ、それ見てない。
ね、あいつが出てるの。
アドアストラ。
アドアストラ。ね、あいつ、ブラッドピットか。
ああ、ブラピー。
はい。が、同じように、これはね、これまたね、火星ぐらいまで人が生活してるっていう世界なんですよ。割と近未来で。
ああ、すでにね、生活してるわけですね。
ね、月ぐらいまでは普通にコンビニや、売店にあるぐらいになってるんですよ。
ああ、なるほどですね。
それで、月の面の、ちょっと細かいプロセスましたが、資源取るのに、紛争もちょっと起こってるっていうふうな世界。
ああ、まあ、取り合いね。
で、レーザー砲、月面車走らせたら、レーザー砲で撃たれるみたいなシーンがあったりするんですよ。なかなかのなかなかなんですよ、この。それで、火星まで乗り換えていって、それに、天王星やったかな、まで行くっつう話なんです。
地球外生命体を探しに行ってる父がってことか。
そう、その父ちゃんがですね、連絡つかなくなってどうしようっていうんで、息子の前行ってこいっていう話なんですよ。
うお
ざっと言えば。
ああ。
で、思ったのが、21世紀に入ってからわざで手の染まれってやることは、父との和解だけなんかいって思ったんですよね。あの映画見て思ったのは。
なるほど。
木星生まれって人類の進化を言うてるのと比べて、21世紀になって、どんなテーマなのかっていう、父との和解っていうね、テーマね。
なるほどね。
なんだかなと思ったもんでした、当時。絵的にはすごい面白いんで見ていただ
きたい。まあ、それは映画としては、絵がすごければね、満足ですもんね。まあ、でもな、そうだな。
でも、宇宙船の外壁蹴飛ばして、天王星の輪っこくって、向こうまで行くっていうのは、ちょっとそれありって思ったりもしましたし、まあ、それはそれでっていうところではあるんですけどね。
なるほど。
まあ、見てはいただきたいですね。どんなもんだか。
ああ、見ましょう、見ましょう。
はい。冒頭がなかなかスリリングらしい。
2019年の映画ですね。今調べて。
そんな前か。
まあ、そんな感じなんだ。あ、でも原作あるんだね。あ、現代か。あ、ごめんごめん。原作あるって書いてない。現代って書いてない。
はい、違う違う。
へえ。いや、でもほんと、ね、2001年うちの旅はやっぱ、大風呂敷を広げたし、
そうですね。
銀色のロケットが白なんだっていうイメージ、うん、スターウォーズより前だもんね。でも、銀のものって出たっけ、ね、出なかったよね。
銀色のものは出てませんよね。みんな白かった。
だよね。
白かグレーで。
あ、まあ、白に見えるグレーね。
あとは、フンシャインが出ないっていう。
ああ、なるほど。煙で表現するんだよね。
いや、フンシャインが一切ない。着陸の時に、ホコリは飛ぶけど。
ああ、あれはホコリが飛んだってことで、フンシャインではないってこと。
僕は縁がなかったんです。縁
はない、ね。フンシャで、ホコリが飛んだってことね。そうそう、縁はなかった、ね。
2010の時は光ってました。
だからさ、ガンダムとかすごい僕好きだけど、やっぱ、2001年で見せられたイメージはやっぱ絶大なものだったし、まあ、富野監督もね、2001年見てショック受けてたんだと思うんだけど、でそれに近づこうとしてガンダムが生まれたっていうのは認めるし、ガンダムはすごい頑張ったものなんだと思った上で言うと、やっぱでも、あの映像イメージには勝てなかったよね、やっぱね。
まあ、あれはちょっとね、特別ですよ、やっぱり。
そうだよね。僕、大学生になって、僕、66年生まれだから、
はい、
2歳の時なんだよね。
で
大学になって、まあ、文学系のね、
ええ、
ゼミに入って、
はい、
本当にしっかりした、教授に習ったんだけど、教授が、2001年宇宙の旅を知ってるかねって言って、あ、知ってます、これこれこれこれで、こうこうとか言って喋ったら、僕は学生の時に見たい。見たんだよって言って、でどんな感じでしたかって言って知りたかったから、当時のね、学生の、しばらくね、俺は今何を見せられたんだって、一週間以上考えたり、友達と話したりしてたって言って、ああ、その感じ 味わいたかったな、
うん。なるほどね、
うん。本当になんか近世文学の分析をする人なのに、
お
う、うん、2001年のうちの旅はすごかったって言って、うん、言ってる教授で、僕は良かったです、その人って本当に。
うん、私は中学の時にテレビで初めて見て。
そう、僕もそうです、
ね。で、中学の先生にその話、あれはの映画何なのかっていう話はしたもんでした。
ああ、それはいい先生ですね。
うん。
それ話しても、なんか通用すると思って話したんでしょ？
うん、だから、ま、その、たまたま見たいわ。ね、お互い見たみたいな話になって、おいで、監督があれ一遍見て分かるような映画にせんかったっていうのをその時で聞いたような気がするんですよ。
もっともですね。
分かるような映画にはしてないっていうね。
そう、最初のシーンとかすごい分かる感じがするんだよね。でもだんだん分かんなくなって。も
う最後の30、最後の、あの20分まで何度かしてくれよ思いましたからね、
うん、
あれ。
そうだね、ほんとそう。てか、俺これ分かんないけど俺が悪いのかなって最初思った中学生の時ね。いやー、でもちょっと話逸れるけどさ。そうやって話せる先生が近くにいるっていうか、僕はその先生になりたいですね。
いや、なってる思いますけどね、すでに。なってたと思うんですよ、ね。
なって、過去形、過去形。いや、でも2001年宇宙の旅について感動したって言って話しかけられたことはないね。まあ確かにでもいろんなサブカルチャーの話を投げかけられたりとか。
その時、その時、その時なりの何かがあるんですよ、きっと。
まあまあね、そうなの。まあ、エヴァンゲリオンとかは。
十分じゃないですか。
うん。すごい話しかけられたけどね。
十分じゃないですか。
うん。確か、まあそうだよね。まあ、僕も楽しんでたから。
やっぱその時代、その時代のやっぱメルクマールがあると思います
よ。うん。そうね。でも、その思い出欲しいわ。2001年を先生と語り合う、その中学生ぐらいでね。やっぱ、うん、語り合いたくなるものね。
あれはちょっとね。
うん、
いや、だから改めて思った。今、改めて、その大人やてか、腑に落ちる言い方はよくないんやけど、納得できる考え方は、体験なんやなっていう映画はやっぱり。面白い、分かりやすいのは一つ大事な要素ではありますけど、
うんうん、
それだけが唯一絶対の指針でもないなっていうのを、改めて2001年という映画を思い返すと、何て言うかな。まずは映像、ね、そうね。映像体験なんだと、いうのを改めて思う、うん。
そうそうそう。だから映像体験さえあればもう映画館に行く価値があるとやっぱ思うんだよね。
うん、そう。
どんな、ストーリーがどんなあれでもね。
うん、まあ、ね、もちろん分かりやすくって、納得できて、ああ、よかったって見れる映画ももちろん大好きなんですけど。うん、
大好き大好き。うんうん、カリオストロの城とかやっぱ好きなもん、僕。
でもこの年になってわけわからないよ。みたいな金返せよ思いますからね。
ああ、そうそうそう。もう残り時間が少ないからね。うん。でもまあ、あれでしょ？山井さんぐらい行くと、
ええ、
そういう何、ダメ映画、いい、はい、ダメ映画とか言う僕が言うのもなんですけど、
ああ
そういうものも、を見るのも楽しいって感じでいいでしょ？金返せというのも楽しいっていうの。
まあね、でも大怪獣の私も見てないもんな、まだ。
ああ、そう、俺も、あまりの評判の悪さに、
うん、
怖くなって見てないの
は確かに。もうデビルマンだって見てませんもん、僕。
ああ、それは見た。
キャシャーンは見に行きましたけどね。
ああ、キャシャーン見たんだ、
ね。劇場まで行きましたからね。
悪口になるからやめよう。
やめましょう。
キャシャーンは。
やめましょう。
調子悪いよね。
ね。
いや、もう、皆さん、ビンランドサガを見て、2001年を見るっていうことが、今回覚えて帰ってほしいことなんで。
そのことだけ覚えてるんだけど。
ほんとそうですよね。うん。で、申し遅れましたけど、はい、もっちさんはちょっと事情があって、今回の収録には、はい、参加されませんので。
お休みということで。
寝てるわけではないです、前回。あ、前々回に引き続いてですね。はい。はい、お休みでございます。はい。でも、
全国エステマンのもちさんファンには申し訳ないんですけど。
うん。単に仕事が立て込んで、多分災害とかも影響があるんじゃないのかな。まあ、
天気もよろしくないですからね。
だからもちさん、全力で働かれてて、しかもね、ポッドキャストのいろんなの出演したり、編集したりして大変だっていうことで、なので、ご安心召され。
はい。
っていうとこですね。ああ、それから、あれですね、今、タミヤのダックスと、
はいはい、
から、チンクチェントを買ったのも、
はいはい、
まあ、私が買って
き
た、
ね。アバルトね。
ね。うん。 あの、サソリのマークが欲しくてさ。
かっこいいもんね。
買ってね。で、上が、あの、風呂、あの、天井が、チェックマークにデカールがついて
るんですよね。うんうんうん、2種類作れるようになってますよね。
あのデカールにね、もう一段黒でね、あの、周りを暗くして、
はい、
中を真っ白のままにして、こう、陰影をつけたデカールに、ちょっと手を加えたら、
ほうほう、
もっといいんじゃないかとかね、
ほうほうほう、
思わされちゃっててね。
ほうほうほう、
まあ、わかりません。でもね、ダックスいいよ。
あれは、タミヤには珍しく、そのマークには作品のイメージ通りの、あの、カラーリングになりますというキットですよね。
そうです、そうです、そうです。あの、ブルーメタリックの色でカラーリングして、タミヤスペシャルっていうのかな、タミヤの、
そうですね。
マークが、もう最初から、吊るしの状態で付けられてるバージョンが販売されていて、
はい、
それを再現するには、その塗装なしでできるっていうね、ことなんですよね。
はい。
いやー、これ前も静岡の話の時にちょっとしたんですけど、
はい、
モンキーの流用じゃないかって思ってたんですよ、
パ
ーツがね、
うんうんうん。
でもタイヤに至るまで、
はい、
ほぼ流用パーツなし、
あ、
つまりね、安く上げようと思ったら上げられるところもタミヤは、それを選択しなかったっていう風に胸張って、設計者とかが、あの、プレゼンしてくれてね。
なるほどね。
うん。もうなんか、本当に舐めてごめんなさい。舐めてごめんなさい。罪滅ぼしで買うっていうね。
うん。
というわけで、ダックスはね、2個買いましたよ。
はははは。
うん。本当ね。あとはやっぱ僕の、はい、乗りたいバイクは、ダックスだったり、モンキーだったりするんですよ。でもできたら 50cc のやつなんですけどね。
ああ、ここは一年発起して正面撮ってもらってね。
撮れるもんですかね。
撮れますよ。
ああ、そんな。
あんなマニュアルの車乗ってる方が何を言ってるんですか。
何をおっしゃるやら。ああ、そうですかね。まあでも、下駄みたいなバイクが欲しいんだよね。あの、スピード出すのはロードスターでいいんで。
ええ。
うん。うん、なんですよね、うん。でもやっぱあれだよね、スピード出た方が楽しいとかすぐ思うのかね。
やっぱ60キロぐらいは普通に出てほしいですよ、やっぱり。安全のためにも。
うん、じゃあ、タミヤキット化したダックスっていうのは60キロぐらい出るかな。
あれは125ですからね。
ですよね。50だとやっぱ40がいっぱいいっぱいって感じ、
僕の経験からすると、50の株とか、まあ遅いですからね。
遅いよね。遅い遅い。うん。
やっぱ4サイクル50は遅いですよ。2サイクルまでいかんと。
うん。
だから120回やったらだいぶ余裕があるんですね。
あのさ、4サイクル、あ、そうか、そうだね。4サイクルだもんね。うん、そうか、そうか。うん。だよね。そうか、そうか、そうだよね。うん、まあほら、僕30キロぐらいがすごい気持ちいいんだよね。あ
の、なんか田舎道をトコトコトコと30っていいと思いますよ。
そうそうそう、そうなのよ、
ね、
う
ん。
それ以上のことを望めばもっとパワーが欲しくなるよね、きっとね。
やっぱ幹線道路に出るとなると60は欲しいと思います
よ。うん。2キロ先のスーパーマーケットまで、歩いて買い物に行くことがあるんですよ。
ご苦労様です。
うん。で、その時自転車に乗ればいいんだけど、うん、まあ、めんどくさいから、めんどくさいからっていうのを歩こうとしてるんだよね。
はい、はい。
でもそこになんかトコトコのバイクがあったらいいかなとか、うん。ちょっとこうね、もうほら、仕事を辞めてから1年以上経ってね、うん。散歩道も違う道を歩きたいんだけど、バイクでトコトコ出かけてってそこから歩くとかね。
そうですよ。
うん。いや、いいなぁとか思ってさ。まあでも。
ダックスと株なら、あの、手のクラッチはないですからね。
ああ、そうなんだ。
オートマですか、オートマチックですからね。
操作系がいまいち分かってないんだけど、実はね。右がブレーキだよね。
右ブレーキ。
右ハンド。左がクラッチなの？
左がミッション系と思って覚えていただ
け、ミッション系。
はい。
それってさ、
はい。
あのさ、
はい、
タミヤがキット化したドイツの、
はい。
バイク、サイド加速車付きの。
はい、はい、はい。
ね、はい、あれも基本的には同じはずだよね。
あのね、ハン ドチェンジだったりすることがあるんですね、昔の単車って。
ハンドチェンジって、タンクの横に。
はい。レバーがあるやつ。
レバーがあるやつね。
はい。
ああ、そういや、ゴジラマイナスワンで、主人公が。
そうですね。
乗ってたバイクがそうだったよね。
はい。
うん。なるほどね。ああ、やっぱ操作系はちゃんと調べないとな。いやいや、作ってるんでね。
で、足踏んでクラッチで、左手で、シフトチェンジっていう感じじゃないかと思います。
なるほどですね。そっか、なるほど。やっぱバイク弱者がつまずくとこってそこなんだよね。
で、昔の、戦後昔のバイクやったら、今のバイクは、右半身が、ブレーキ、左半身がミッションという操作の割り振りになってるんですけども、
うんうんうん、
昔の50年代、60年代のバイクやったら日本のバイクでもあったんですけど、足だけは、左がブレーキ、右がミッションという割り振りをしてるバイクもあります。
なるほど。
はい。
やっぱちょっと調べてみないとわかんないんだな。で、これ外形見ただけでもわかんないからさ。
まあ、ちょっとその辺はね、別に今そんなバイクないから気にしなくていいっていう話ではあるんですけどね。
ああ、なるほどね。なるほどな。やっぱ深いな。なんか本当よもやま話になっていい感じですね。
こういうね、取り留めない話が一番楽しいんですよ。
じゃあ、ここで一旦切ってお茶買ってくるね。
了解です。
じゃあ行ってきます。
お願いします。
はい。